来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、11月仙台ツアーで行って、お知り合いにならさせていただきました元子さんをお呼びさせていただきました。では早速元子さん、お仕事とか自己紹介お願いしたいです。
はい、じゅんさんのパッドキャストをお聞きの皆様、はじめまして、緒方元子と申します。現在東京都に住んでおります。私の経歴なんですけれども、地方自治体でスクールカウンセラーを5年務めた後に、仙台市で小学校教員として5年勤務しました。でその後夫の仕事でタイに3年弱住んで、帰国した2023年に4月、ホロスコープ鑑定士として起業しました。で現在はホロスコープ鑑定士さんの育成とか占い師さんの企業コンサルも行っています。で中にはビジネスコンサル、飲食店さんとか事業さんとかもいらっしゃるんですけれども、もうお願いされる方もいらっしゃるので、そちらはクローズドでお受けしているという、はい、ことでさせていただいています。今日いろいろお話させていただくの楽しみにしています。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、お会いしてまだ1ヶ月も経ってないですけど、一度お話しさせてもらいたいと思って、ぜひっていうことでお誘いさせていただいてて、
はい、ありがとうございます。私もお話したいなって思いました。
ありがとうございます。でもお仕事の幅は結構広いですよね。
あ、今現在ってことですよね。
今、うん、
はい、あ、そうなんですよ。はい、もともとはホロスコープ鑑定1本でしていたんですけれども、うん、やっぱり鑑定に来られる方っていうのが多種多様でですね、その方々の深い悩みを解決して差し上げて、その方の望む理想の未来に連れていくっていうことを考えたときに、やはり業務内容がこう多種多様になってきたという形ですね。なので、うん、私の専門外ではあるんですけれども、薬膳の方とか、あとは、それこそ飲食店さんとかなんですけれども、ご自身のスキルを持っているっていう方に向けて、もともと教員だったので、教科書を作るみたいな形でですね、テキストを作るとか、なんかそんなことも楽しくさせていただいたりとかしてますね。
うん、そうです。ということは、あれですよね、今、結構柱としてはもちろんホロスコープ鑑定しながら、そちらの方、育成もあって、で、企業コンサルもやってっていうような感じですかね。
そうなんです。ありがたいことにいろんなことを、はい、させていただいてます。
つながりでどんどん仕事が、なんていうの、成り立っていたような感じですか？
あ、おっしゃる通りですね。本当にそのご要望に、応えたいという一心でやっておりましたら、いろんなことができるようになってきたという、はい、感じです。
そうやって、まあ、やっぱりこのホロスコープ鑑定っていうのに進もうと思ったきっかけっていうのは何やったんですか？
はい、ありがとうございます。出会ったのはですね、私が小学校教員の時だったんですね。で、スクールカウンセラー、小学校教員での経験がすごく大きかったんですけれども、小学校では教育相談って言って、不登校の子を中心にケース会議っていうのを行うんですね。あ、ご存知ですか？
大丈夫でしてます。
はい、うん。で、そこで、その子が不登校になる原因っていうのを、教員とか、あと、精神科医の先生や、スクールカウンセラーも入って、探っていく。そして、今後の解決策を話し合うっていうことをやるんですね。で、そこで話される内容に、ずっと違和感があったんですよ。例えば、勉強が嫌いだから学校に行きたくないんじゃないかとか、兄弟が生まれたから寂しくて家を離れられないんじゃないかとか、親の教育がとか、いろんなこう可能性を探っていくんですけれども、なんかそこって本当に大事なことなのかなっていうのがずっと疑問に思いながら参加していて、うん、でそういうふうにこう本当に子供の可能性、導きっていうのをしていきたいって思った時に、たまたまホロスコープっていうものに出会ったんですね。で、ホロスコープでは、その方のこう才能とか特性とか資質みたいなものが読み解けるんですけれども、それを使って、その不登校の子に、ちょっとこう内緒でですよ、他の先生方には内緒でアプローチしたときに、学校来れるようになったっていう、 成功体験が自分の中にありまして、
うん、うん、うん。
これは、こう、世の中に、生きる知恵になってくれるものだって思って、勉強し始めたっていうのがきっかけでした。
そういうことか。じゃあ、一つの成功体験からどんどん追求していったっていう感じですね。
そうなんです。はい。
そう、学んでいく中で、元子さんが大切にしてたことってどんなことですか？
ありがとうございます。よもや仕事にするなんて、もう夢思っていなくてですね。はい。教員だったので、勉強するとかっていうことは好きなんですよね。好きで、で、教員時代ずっと勉強してきて、その子たち、その教室で持ってる子たちを、周りの先生には内緒で、こう、使ってですね。あ、この子はさそり座だから、なんか一人で遊ぶのが好きなんだなって。じゃあ一人遊びしてても大丈夫だから、なんかこう、一緒に遊ぼうよみたいな声かけを無理にしないようにしようとか。あとはこう、大人数で遊ぶ方が好きなタイプとかもあるわけですよね。そういう子が一人の時は、じゃあ一緒に遊ぼうよって声かけるとかっていうふうに、その一人一人をしっかり本質をこう、見つけて、導いていくっていうことを、大事に。だから勉強するだけで終わらずに、実学として使っていくっていうことを、意識してました。はい。
そうか。やっぱり、個別で見るっていうスキルってなかなか学ばないと取れないですよね。
いや、本当におっしゃる通りです。そうなんですよ。で、もちろん教育学部も、卒業しましたし、スクールカウンセラーとして、その子を見立てる、親御様も見立てるっていう、スキルは身についたんですけれども、その観察っていうところだけではどうしても足りない部分が、ホロスコープで、こう、導けるようになったっていうのが私にとってすごく、いい経験になったなっていうところなんですね。
今この経験の話をされている時の表情が、いや、音声放送なんで表情がね、伝えれないです。すごい表情も明るくて、すごい熱量を感じるなと思って、あそこにすごい芯があんねんなってすごく感じましたね。
ありがとうございます。なので、教員ですと、こう、大人数を見るじゃないですか。見るんですけれども、あ、やっぱり私は一人一人を大切にしたいんだなっていうところが、ホロスコープを、理解することで、自分の信念としてで生まれ出てきたっていうところがありましたね。
そうなんですね。やっぱこのね、信念があって、実践があっての繰り返しで今があるっていうことですね。
おっしゃる通りです。ご理解いただけて嬉しいです。
そこ。じゃあ、そうやって今、ホロスコープを使いながら、最初はね、学生さんっていうか、小学校の子供たちを見ながらやってはって、で、今は、たくさんの方を見ておられると思うんですけど、
そう
今、
なんです。
ね、
はい。
風の時代だって言われる時代であったりだとか、悩みの多い、経営者さんも悩みながらやってはるっていう時代で、そうやってね、悩み抱えてる方結構たくさんいてはると思うんですけど、一つの元さんが思う、こんな風に考えると楽になるんじゃないのっていうのってどんなことありますか？
ありがとうございます。私、今はですね、実はそのホロスコープ鑑定っていうところから、また一つ飛躍できたなっていうふうに感じているところがあって、それはジュンさんもされてるような、コーチングスキルを使うっていうことなんですよね。何かというと、ホロスコープっていうのは、言い切り型になってしまうんですよ。例えば、あなたは魚座だから優しい人ですね、とか、人の気持ちを汲み取りすぎてしまうので、大勢の人でいるのは疲れてしまいますね、みたいな感じの鑑定になるんですよ。鑑定だけだと。そう。で、自己理解して、あ、そうなのか、自分は、みんなでいるっていうところに疲れやすいっていう特徴があるんだなって、認識できたとするじゃないですか。でも、そこで終わってしまう人が多数なんですよね。ここだけだともったいないなって思った時に出会えたのがコーチングなんですよ。コーチングって、その悩み解決して理想の未来に連れていくっていうところまでして差し上げるものじゃないですか。なので、そのホロスコープでできることっていうのは、その方が、無意識に抱えている思い込みとか心の傷っていうのを導き、見つけることはできるんですね。 そこから、じゃあ、それを、その思い込みっていうのを書き換えて理想の未来に連れていくっていうところまでを今やりたいなっていうふうに思っていて、それを、鑑定とかコンサル業務でさせていただいてるっていうところですね。
もうすごいですね。だって、鑑定で自己理解をね、本人さんが分かった上で、じゃあそこで自己理解が、そこからが、コーチングもやっぱ自己理解してもらうまでの間にセッションをかけながらやっていくところを、ちゃんとホロスコープで自己理解してもらって、で、そこから一緒に歩いていこうっていうふうな感じですね。
おっしゃる通りです。本当に。はい。なので、すごくやりがいを感じますね。
ですよね。そこはやりがいに感じますよね。コーチ
は
ン
い。
グやってても人
はい。
が変わる瞬間っていうのは、そんなに人生の中で、しょっちゅう会えるもんでもないけど、明確に変わった瞬間っていうのはやっぱり感じられるのは、やっぱコーチングの一番楽しいとこであって、醍
おっ
醐
し
味
ゃる
なん
通り
か
で
なっ
す。
ていうふうには感じますね。
はい。いや、本当にそうだと思います。はい。なんか、その方が、の人生が輝き出すっていう瞬間に出会えたときは、本当に魂が震えるほどの喜びを感じますね。
それはめっちゃわかりますね。その瞬間は、なんていうの、味わうためにじゃないですけど、そこを共有するためにね、一緒にセッションしてるのかなっていうのはやっぱりよく感じますね。
本当ですね。ただ、やっぱり配慮も必要で、無理やりね、連れて行こうとすると、やはり、自分のエゴというか、私側のエゴになってしまうのかなって思うので、その方が本当に、ヒナが殻を破るっていう例えにね、されてますけど、内側からも、進化したいよっていうふうに叩いているっていう状況と、その自分のセッションが組み合わさった時に、その方の魅力というか、本当に生まれ変わるっていうところになれるのかなって思いますよね。
そうですね。
はい。
そっか、結構じゃあいろいろね、活動されてて、今、例えば、ホロスコープとコーチングをかけて、ね、人の進むところを一緒に見てはる。さらに、5年後、どんなことやってたんです
ああ、5年後ですか。
か？
いや、本当に、そうですね。今は、ですね、その少人数の方に対して、占いとか、ホロスコープっていうのを可能性を広げるっていう活動をさせていただいてるんですね。で、ちょっと話させていただくと、先ほど話したように、鑑定だけだともったいないんですよね。で、ホロスコープ鑑定だけやってるっていうふうになると、例えばホロスコープの鑑定だと、4ハウスに冥王星がある人は、家庭環境が原因で心に深い傷を負いやすい傾向がありますっていう判断になるんですよ。だから、家庭環境大変でしたねって終わらせるともったいないじゃないですか。でも、こういう鑑定を終わらせてる方が8割以上なんです
そ
よ
ういうこと
ね。
か。ははは
そう。それじゃなくて、じゃあ、その方のトラウマっていうのを見つけてあげる必要があるじゃないですか。例えば、幼い頃、親からあなたには無理って言われ続けたとか。で、その結果、今すごく頑張りたいと思ってアクセル踏んでるんだけれども、無意識レベルで、どうせ私には無理っていう思い込みが根付いてるから、アクセルとブレーキを両方踏んでる状態で空回りしてるみたいな、いうことが起きてたりしますよね。で、このような方っていうのは挑戦しようとするたびに自分で無意識でブレーキをかけてしまうからうまくいかないっていう現状になってるっていうことがわかるじゃないですか。じゃあ大切なのはその方の思い込みを書き換えてあげることっていうふうになりますよね。ここまで鑑定士さんにはできるようになっていただきたいんですよ。だからそういう鑑定だけじゃないコーチングも含めた占いコーチングっていうのをできる方々を増やしていって、その占いっていうのの価値、ホロスコープの価値っていうのをもっともっと世の中に広めていくっていうことで、私は、ホロスコープコーチとして飛躍している5年後っていうのを見据えている。はい。
おー、すごい
っていうと
で
ころが今見ている自分の理想の未来。
すね。20年以上
は
で
い。ですね。はい。
すね。じゃあ、そのね、理想の未来、5年後に立ってる、元子
はい。はい。
さん5年後それを全部実現できました。実現した元子さんが、今の元子さんに一言言うとしたら。
ああ、なんか一言、めっちゃ頑張ったねって。
ああ、そういうことですね。
はい。 めっちゃ頑張ったねって。あ、でも、楽しかったでしょって。
ああ、そういうことね。
うん。はい。いや、なんか頑張ってるって人に、評価していただくこともあるんですけど、自分では楽しいだけでやってるんですよ。でもそれが、あ、頑張ってる風に見えるんだみたいな、こう投稿とか、はい、ブログ発信とか、はい。なんかそれって面白いなって。うん。だからこう、なんていうんですかね、こう、やっぱり風の時代ですし、楽しんでやること、そして、その自分の、それこそ今提示していただいたように、理想の自分っていうのを、もう今叶ってるっていう状態でワクワクしながら進んでいくっていうこと、なんていうんですかね、私も広めていきたいなっていうふうな気持ちですね。
あ、すごい前への推進力が強いな。エネルギーが高いと思って
本
見て
当
ま
で
し
す
た。
か？あ、嬉しいです。はい。そういう自分でいたいなって。そうですね。やっぱりこう、人にエネルギーを分け与えてあげるぐらいに生命力が強い人間になりたいですね。
いや、ほんまに今日、水子ね、今回も収録って音声だけですけど、やっぱこんだけ話持って手振りが出て、大きく出れる、大きく動かせれるって、なかなかいけないんですよね。音声収録でもこんだけ結構画面で手が動いたりとかする方って少なくて、
あ、
す
そうで
ご
す
いエ
か。
ネルギー
はい。
出てんなと思いながら見てました。
ありがとうございます。もう、ジュンさんと話してるっていう気持ちなので、はい。
いやいや、ありがとうござい
身
ま
振り
す。
手振りが。はい。出ました
そうそうそう。
ね。
それで、今僕はいつもこうやって聞いてて、じゃあ5年後のね、その、元子さんに達成するのに、少しでも早くするには、今日から何をしますか？
ありがとうございます。そうですね。今、すごく一番大事にしてるのはやっぱりこうマインドを整えることなんですよね。だから、一瞬でも自分がこうメンタル落ちるというか、ネガティブな言葉を使い始めたら気づくっていうこと。この精度を高めていきたいですね。
わかりました。いやー、なかなか面白いですね。
はい。面白いです
面
か？
白いと思って。
あ、じゅんさんにも少しでも貢献できてたら嬉しいなっていうふうに思います。はい。
あと、ホロスコープの鑑定についてなんですけど、ちょっとだけ教えてほしくて、今こうやって、ポッドキャストの配信させてもらって聞いてる方が、ホロスコープって今は対面のみなんですか？
りがとうございます。リアルご希望の方が多いんですけれども、ズームでもさせていただいてますし、海外のお客様もいらっしゃるので、
わかり
は
ま
い、
す。
ど
ぜ
こ
ひ
で
ぜひ。
も。はい。です
そ
ね。
れで一応、ここで喋っといてもらうので、どうせまた俺聞かれるなと思って。
え
ホロス
え、
コープっ
嬉しいで
て
す。
対面だけなんて聞かれると思うんで、
はい。
先に聞いて言うといてもらおうと思ったんで。
ありがとうございます。
なんで、あとね、この収録をポッドキャストで配信するときに、元子さんの SNS も一緒に載せさせてもらって、配信させてもらうんで、直接ね、連絡できるような形も取らせてもらおうと思ってますんで。
それいります。今後まで考えていただきありが
い
とうございま
えいえいえ、
す。
せっかくこうやって喋ってもらってるんで、もちろんね、しっかりお仕事につながってもらうのが一番ええな思ってますんで。
それいります。ありがとうございます。
ですね。じゃあ、元さん、いい時間になってきました。まず最
は
後、
い。
聞いてるね、ポッドキャストの皆さんにお伝えしておきたいことを何か一言あれば、お願いします。
今、深い悩みをお持ちの方、諦めないでいただきたいなって思います。あなたがうまくいっていないことには何か必ず原因があるです。あるわけです。で、それは、無意識領域、潜在意識とも言う方もいらっしゃいますけれども、そこに何か原因があるはずなんですね。で、そこを書き換えて行動できる状態になれば、あなたの人生っていうのは必ず光り輝きます。諦めないで、ぜひ、本当に貪欲に理想の未来っていうのを追求していただきたいなと思います。はい、以上になります。
はい。ありがとうございます、元子さん。は
ありがとうございます。楽し
い。
くお話しさせていただきました。
はい。ポッドキャストね、これで、配信またさせていただきますんで、また皆さん楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。